冒険。
はい、エルマーの冒険第57回目の更新となります。シニーです、よろしくお願いします。
こんにちは、アンナでございます。
はい、よろしくお願いします。はい、相変わらず車の中の収録なんですけれども、
変わらないね。
変わらないね。てか一番それが楽なんだよね。
まあそうだね。うん、
前回の更新からですね、約1ヶ月と経ちましたけれども、何かありましたっけ。
特に特に
特に、
あれで、あれやったじゃないですか。
何でしょうか。
リテイクのリキちゃんのサポート。
そうですね、なんか本来はね、リテイクで出るはずだったライブがちょっとタケちゃんの都合が悪くなっちゃって、サポートお願いみたいな感じだったのかな。でリキちゃんがソロでやるっていうんで、私カホンで。
あれいつだっけ、
あれいつだっけ、8月のでも多分末とか頭ちげえな、多分前回の更新の後なんだよね。
そうだっけ。
多分前回の更新でこんな話をしていないもん。
そうだっけ。
1ヶ月経つと忘れんねもししてたらごめんねって話だよね
まあいいか
まあいいや。
でもまあ楽しかったよね。
楽しかったですね。はい、でそれやって、あと一応ね、ちょうど今日なんですけど、昨日か、ホームページのエルマのホームページの方にちょこっと更新したんですが、今まあ、ほとんどアスリートとかしてる私ですけれども
、あ、日記ですか。
そう、一応ね、音楽系の話も若干ありまして、若干と2発だ、2発だけね。
昨日だよ、昨日。昨日か。うん、私、昨日見たもん、それ。
昨日か。で、一発目、証拠にもなくチャリティーソングの、作成今進めておりまして、2年前にね、二度ともうやるかボケって言ってたプランをもう一回やるっていうね。
やっぱね、結局やるんだよ、
うん、やるんだよ、結局っていう話なんだけど、今回ね、俺も成長した。丸投げ
いや、それ成長っていうのかな、まあいいけどさ、
うん、でもそうだよね、周りに押し付けとも言う。
そうそうそう、
そう、曲はね、作詞作曲は私の方で
サクサク
っと作詞作曲はやったんですけれども、伴奏を出す、伴奏ですとか、あとまあそこら辺細かいものはトッさんに丸投げっていうね、うん、おかげさんでトッさん頑張ってますよ
でそれが9月15日にレコーディングし
てたんだよね。そうですね、ボーカルレコーディングっていう形で、T ロックさんでね、おなじみ T ロックさんで、
おなじみ T ロックだけど、私たちすごい久しぶり T ロックだったよね。
そうだね。だそれこそリテイクのリシャンのそのサポートやって以来だから、今まで考えればさ、下手したら週一で行ってるわけじゃん。誰かしらのライブ見に。
そうそうそうそう。
っていうのなしでね。
すごい久しぶり
って感じで行って。でレコーディングをし、
そう、すごい久しぶりでみんなに会って、私はちょっと嬉しかったんだけど、
そう、まあ残念ながら来れなかった人たちもいたんだけどね、
そうそう、なんか台風が来ちゃうとか言ってね、大騒ぎだったからね。
でまあ大半の人たちがまあその日レコーディングをね、ボーカルレコーディングしたわけで、ただトラブル1個発生しまして、急遽私もレコーディングする羽目になるっていうねまあね、
まさかの
事態が発生しまして、まあ、レコーディングすることになりまして、ロストルーツの大ちゃんと、BK 帝国のユロゾーがね、はい、レコーディングに参加してくれた、その、まだ残ってる現場で、奴らの前でレコーディングをするっていうね、拷問ですよ。ただでさえレコーディング嫌いな人間がさ、しかもしばらく一線退いてる人間がさ、まだまだ現役バリバリで頑張ってる連中の目の前でレコーディングですよ。もうね、嫌な汗かきましたね。
面白かった。
うん。とりあえず何とか。
顔がマジになってるからね。
そう、マジでしたね。久しぶりに本当にね、マジで歌った。ほぼワンフレーズだけを。
またハマるよこれとか思ってたらね。
なんとかね。
まあ、なんとかね。
なんとか2、3回のテイクでうまくいきましたけどね。
よかったよね。短かったしね。
そうね、うるせえな、この野郎。あれでも一生懸命なんだ、こっちは。まあ、そういうね、レコーディングもやりまして、チャリティーソングの件に関しましてはですね、一応10月の末、26日だったかな、に予定されております、T-ROX の10周年記念イベントの方で、発表になるかなという部分で、今、急ピッチで残り作業を進めております。
頑張れ、私。
うん、頑張れ。頑張れ、お前。本当頑張ってくれ、頼むから。沖縄なんか行ってる場合じゃねえぞお前。
まあ言うなよみたいな。なんで、なんかさ、だってさ、気がついたらさ、すごいさ、予定いっぱい詰まってるとこに持ってきてさ、それやんなきゃいけないことになっちゃってる状況だったんだよね。
そうですね。
びっくりしちゃった。うん、とか思って。なんかまだまだそのね、チャリティーソングの話もまだまだ先みたいな気がしてたし、
うん、
で直接こうねジャケットどうするっていう話はその時まで出てなかったしし
てませんでしたね全く。
そうでいきなり振られた時にさ、え私、うん、すげえ予定いっぱいガチガチなんだけどとか思ってねえ頑張らなきゃ。
竹中さんジャケットどうすんのってトシさんに言われて、うん、アナさんがやりますえっていうね
そうえ私とか
えやれって言ったじゃんっていう。いや言ったかもしれないけど打ち合わせしてないじゃん、うん、なんとかしてっていうね無茶ぶりです。大丈夫、中の紙は俺が作る。
いや、私でもさ、それさ今違うよ、あのみんなに伝え方が。
もう違う。
やるって言ったじゃなくてさ、
うん、
私やってもいいけどねぐらいな感じで、私もなんかやりたいな、じゃあジャケットぐらいかなみたいな話はしたことあるよ、そのチャリティーソングの話の発端の時に。
そうだっけ？
そう、うん、それっきりジャケットの話、何もなかったからね。
そこの部分で俺の中ではもう、あ、うん、アナさんにやらせると決まってたから。
マジか。うん、だったら先に言えよ、
うん、つうかお前から聞いてこいよ
えぇ、ー、みたいな失礼だもうどうしよう、まあ、でもね、うん、でも本当に、はい、15日のレコーディングの時にね何人かのボーカリストの方たちがね来てやってたわけじゃない、
はい、
で、まあ、みんなこう順繰りにこう来ちゃ帰って来ちゃ帰ってってまあそうだよね来たら帰んなきゃいけないんだけど、
うん、
来て歌って帰っていく人もいたし来て歌って残ってる人もいたし、うん、みたいな感じの中でこうやってってでやっぱりなんか見てるとやっぱり なんだろうな一生懸命にやってきてくれてるじゃないですか。
そうですね、
皆さんそれぞれがさ、はい、だからそれがすごく嬉しかったしあなんかそれでこういうこれだけのなんていうなんだろうな音の厚みっていうかさ、うん、そういうものも感じられるし温かみも感じられるしみたいなのがあるんで余計プレッシャーですよ私は
なんか前回か2年前ですね、うん、2011年に東日本大震災があってでその年の秋口か
そうだね、
まあ、秋に発表するために秋口にレコーディングしてたんだよねちょうどね
そう
あの時にもやっぱり感動したわけですよ自分が作った曲っていうのはこう化けていくんだみたいな部分だったりとかあとこういうふうにみんな消化して練習をしてやってきてくれるんだっていうのがあってさ、うん、で今回前回に比べるとちょっと参加者が少なかったりっていうのもねいろんな事情だったりはしたんだけど
あ
そうだね、新しい人もいたわけじゃんか、
うん、
であとちょっとこう長めに歌ってもらう人なんかもいたりとかさ、
うん、
でそういう状況の中でこうそれぞれがやっぱり声聞くとやっぱ分かるんだよね歌声聞くとねあ
ね
本気でやっぱやってくれてんなーっていうのはね、うん、だからそういうのがすげえ嬉しかった
でまあそこでねレコーディングしている途中でこう空いた時間にちょっと私喋ったりなんかしていると、うん、なんか結構ねスタジオ入ってきたんだとか やっぱもっと練習してくればよかったなとかって言ってくれる人とかもいて、うんえこれだけのためにとかっていう気持ちも私はありながら聞いてたんだけど、
ね
うん、って思うけどでもそれってすごいよねと思ったのなんか、うん、あすごくなんだろうななんかこう自分のオリジナルの歌以上になんか一生懸命さを感じさせてくれる感じ
だ,、ね、だってほんのワンフレーズのためにさ自腹来てスタジオ入ってくれるわけじゃん
びっくりしちゃった
今回みんなが参加費もね徴収してるからね前回うちらがほぼ全額負担してたやつをさ、
うん、だからすごいのよすごいのよねなんか本当に結構クオリティ高い感じする、
うん、音源聞き直すとあいいもんできてるなとか自分で思う、うん、まあ何しろほら演奏で俺が参加してないから上手いしねみたいな
そうだね、
うん、
そこ大事だよね
そこ大事、
うん、ね
俺が参加してない方が綺麗にいくって
そ う, そ う, うん絶対そう思って
たよ、ね、てかねそれはそう思うみんなね俺に遠慮するもん
まあそうだよね
それはね確かにそう思うんだなんつうだろう歌にしても全部そうなんだけど、
うん、
なんかねレコーディングの最中にポロッと誰かに言われたんだよなやっぱ竹中さんじゃなきゃやっぱこういう企画できないとかっていうような話が聞こえたんだけどいい部分と悪い部分があってさでなんだろうやっぱ遠慮も出てくるじゃん、
うん、
俺が作った曲だからさやっぱりそのままも歌った方がいいんじゃねえかみたいな部分もあったりするわけじゃんか、
うん、
それをこう突発したかったんでね
あ、そういうこと？
うん。
でもみんな出てたね。
今回割と皆さん好き放題やってくれてるというか、こう歌っていいですかって話も結構あったしな。
うん。
うん、好きにしてって言ったけど全部ね。
でもだからすごくいいものができたよね。
そうね。うん、それは本当にありがたい
です。いいものができたよね。まだ途中だけどね。
まだ途中だけどね。 うん、メインディッシュの人が出てきてないからね。
そうそうそうそう、そこが聞きたかったんだけど、私一番私
そうですね、今回の
期待してるところなんだけど、
今回のボーカリストの中で目玉商品がね、うん、いますんで、まあ、
ね、
全て完成した暁にはね、何かしらの形で皆さんにも聞いていただこうとは思ってますんで、楽しみに待っていてくださいという形で、
はい、お待ちしております。
はい、
あ、そうだね、
君はそれ以前にまずジャケットのことなんとかしてね。はい、
そうかそうか、
うん、で
頑張ろう
っと、おまけそんな感じだったんですけど、
まあ、走りはどうですか。
走りですか、昨日20キロ走りましたけど、
バカだね。
足のさ、あの角質っつうかさ、皮がなんかだんだんえらいことになってきてましてさ、硬いんですよね、完全にね。
だからさ、それ一回さ、皮膚科とか行った方がいいんじゃないの。
やばいのかな。やばくはないような別
に。やばいと思うよ、
うん、とりあえずね、足の右足の薬指の、爪が変色してたんですよ、
はい、
あの黒くね、
はいはい、
で黒く変色したやつがベリってむけまして、
うん、え、全部むけちゃったの爪。
ね、約3分の1残ってる。
あ、そうなんだ、うん、
大丈夫、痛くないから。
あ、そうなんだ。
痛くないからっていう問題じゃないんだけどね。
そうだね、
うん、でもね、なんか楽しいよ、走ってると。本当に最近ね、タイムを走るフォームもちゃんと研究しまして、タイムもいい感じに1キロあたり4分半ぐらいで減らせる走るようになってますんで。
わけわかんないよね、
うん、
聞いて私も、
うん、どうですか、走る感じは。
いいよ、
いいんだ。
ね、週1走ってどうかなぐらいだったのがね、
うん、
今月の中頃からね、週2で走ろうかなと思ってね、ちゃんとね、一日のね、時間のやりくりを考えて、
だんだん
時間をやりくりしてきてるわけですよ。なんでかっていうとね、
はいはいはい、
涼しくなったから。
あ、わかりやす。
夏の間暑かったじゃん。
暑かったね。
だからやっぱりどうしてもさ、朝早い時間とかさって言われてもさ、私結構朝からやることいっぱいあるやんか。洗濯したり掃除したり、あ、掃除はまだその時してないけど、洗濯したり、なんだ、猫の世話したり、
うん、
お弁当作ってあげたりとかっていろいろやることがあって、うん、朝はなんか結局みんなが普通の生活している間はやっぱり9時過ぎないと自分の時間にならないんですよ。
なるほど。
そうするとさ、夏はさ、うん、暑いじゃん、もう9時10時。
でも、まあね、うん、その時間から走り始めるのはちょっと無謀だよね。
無謀でしょ、
うん、
だからといって私夕方とか夜はさ怖いから走れないし、
あ、こ、あ、
誰か襲われちゃうってやじゃん、
うん、
あれないのかな、そういうのって、
うん、まあいいですよ、
まあいいけどね、
用心は大事だから。
そうだね、うん、まああとは仕事してるからね、夜はね。
それが大きいよね。
そうだね。
それが一番大きいよね。
うん、そうだよね。うん、そんなんでね、だから涼しくなったから、週に2回、あと、都合が良ければ週3回走れる週もあるかな、みたいな感じ。
うん、それぐらいのペースがいいんじゃないですか。僕みたいにガチでやる必要はない。
そうそうそうそう。うん、私だって、もう正しく走ってるから、う
ん、その下がエルマーの冒険っていうホームページがアコースティックユニットのホームページじゃなくて、なんかアスリートのページ変わってるかもしれない、
ね、アスリートエルマーみたい
たいなまあヨネは何もしてんだろうなって
そう
ていうかさ、ふと思ったんだけど、時折ヨネがほらフェイスブックとかにさ写真アップしたりとかするわけじゃないですか。お子さんの写真とかさ、ツイッターとかさ、
はいはいはいはい、この間お食い初めとかやってましたね。
うん、そういうのパッと見てて、あ、パパだなと思うのと同時に、そういや連絡取ってねえなっていう、お互いに全く仲が悪いわけじゃないんだけど、別に
当然仲悪いんだ、
悪いわけじゃない。ただなんかお互いに暗黙の了解なんじゃない、世界の生活を邪魔しないみたいな。
そうそうそう、そんな感じだよねきっとね。そう、早いよね子供の成長って。お食い初めもうしちゃうってね、あれ3ヶ月ね。
あ、そうなんですか。
100日目。
僕経験ないんで、
うんうん、びっくりしちゃった。あ、そうなんだ。
でもそうだよね、6月頃だったっけ生まれたのは。
そうだね、
だよね、あいつのところね、うん、6月ぐらいに生まれて。
早いな子供の成長って、
うん、
あっという間だよ。
とりあえずね、そろそろ本気で、うん、ホームページをどうにかしなきゃって感じなんだよね。
いいじゃん、
アコースティックユニットって書いてて、その形跡がどこにもないからさ。
いいじゃん、だんだんだんだんこうフェイドアウトしするかのようにアスリートになってくる
どうする、そのうちホームページのトップページがさ、ランニングウェア着ているうちらの写真とかに変わってんの。
写真撮らなきゃ。
エルマって何っていう話なんだよね、
うん、アコースティックユニットですけど、
うん、アコースティックユニットでしたよみたいなっていうか、まあでもまだ休止して半年経ってないんだよね。経ってないよな。
経ってないよ。
5月の頭だもんね。
15月だもん、うん、
だからずっとほら、1ヶ月に1回ぐらいライブ、まあエルマとピンでやってたじゃないですか、うん、っていう生活をしてたもんだからね、うん、ここ最近のあの自分の生活がなんか微妙っていうか。
そうで、そうで、昨日さ、うん、リテイクのさ、あのライブ見に行ったっすよ、ね、下北に。下北にね、
ケーブランとかって
こと、うん、すごい良かったんですよ。
良かったね、
うん、まあその感想をちょっと後にするとして、もうちょっと面白い感想は、
はい、
しんちゃんが普通のお客になってました、
は
い、ライブかハウスの中とか会場の中で。昔はさ、昔っていうかやってた頃ってさ、
うん、
絶対どんなに あの初めて行った箱でも、
うん、
どんなに変な箱でも、
うん、
必ずなんか入っていくと、ステージに一番近いところに
行きました、ね、
立って、
はい、
そこを時間を待つみたいな感じだったんだけど、
でしたね、
昨日私ちょっと疲れてたから、あの一番後ろに椅子が並んでて、で、あ、じゃあまだ全然時間早いしって、
うん、
ここで座ってよとか言って、私何も言わずにペトって座ってってで、しんちゃんがうろうろってきたからさ、あ、座ればって言ったらさ、ストって座ったもんね、
うん、
で、え、あれそういえばここに座らないよね前だったらって話してたんだよ ね、うん、いつも前の方に行ってなんか、うん、どんなやつが何やるんだみたいな感じでずっと
そう
なんかね、腕組みして待ってた感じがあったんだけど、
自分でもやっぱ思ったんだけど、自分がやってた時ってさ、こう他の仲間のライブ見に行っていいライブなんかやられると、なんか俺悔しいとかっていう感想を結構書いてた気がするんだよね。よかったんだけど、うん、すごいいいしすごいかっけえなと思うんだけど、その反面俺も頑張んなきゃみたいなさ、悔しいとかさ、そういう感情が先に出てたんだよね多分ね。負けてらんねえ俺もとかねっていうことをよく言ってた気がするんだけど、ないまるでない。
そう、そうだよね。だからなんか
すっげー楽しかった。
俺だったらこここうするなみたいなことを昔はよく言ってたけど、うん、昨日全くなかったもんね。
ない、
うん、よかったよみたいな、
すげーよかったあいつらみたいなね
素でよかったよみたいな、
う
ん、
そういう感想しか言ってね、
うん
うん、
でも実際本当楽しかったね昨日の。
そうだね、
うん、リキちゃんたち
彼らも 新曲っていうか、そのレコ発っていう形で。
そうだったのよね。
あのね、
そのまたさ
2月ですよ、2月の末ぐらいの更新かなんかの時でしょう、うん、うちらがほらね、長野県まで行って
あ、そうそうそう、
やつらと一緒に撮影した時の収録があったじゃないですか、
うん、なんかわけのわかんないね、
泥酔、ね、俺泥酔つか、あの君以外3人泥酔っていう。
本当だよ本当だよ。いや、私なんか6スープを飲んでないのに、なんで私がいっぱい酒代払ってんだろう。ブツブツブツブツブツブツブツ。おめえが払えみたいな。
付き添いで行った俺がすげえエンジョイしてたっていうね。あの時のその撮影した写真を使った、CD が昨日レコ発するっていうんでね、下北まで行ってきたわけですよ。
リテイクのね、
うん。
そうなんですよ。またそれがこの間ちょっと前にやっぱ出来上がってすぐかな。ツイッターとかで
書いてたね、
うん、あの写真もなんか出してくれてたんだけど、うん、それがまたさ、私これ使ってくれたらいいのになっていう感じで思ってた写真を、うん、もうなんかピタッと使ってくれた感じだったのですごく嬉しかった。
お、
はい、
あ、そういうの嬉しいかもな、確かに、うん、
でしかもね、その使ってくれた写真っていうのが、
うん、
彼らは別に撮られてるって全然知らなかった場面だったし、私が勝手に後ろからポンって、あ、ここいいって感じで、あ、これこれっていうので撮った写真だったのね、
うん、
だからすごくなんか素の彼らの後ろ姿
なんだね、
うん、でなんかいい感じだったので、なんか嬉しかった。
うん、
うん、そうで、なんかちゃんと CD のジャケットを作ってくれる人が作るとこんなに素敵になるんだなって
あのデザインとかレイアウトとかでね、難しいよね。写真そのものはあなたもよく撮ってますけど、その全体的な、でもエルマーでやってくれてたやんか。
ああ、まあそうですね、うん、そうですね、
うん、
でもなんかほらさ、人が 入ってるとかそういうのだと
また違う、
なかなかなんかやっぱ難しいな。
うーん、
なんか自分の中頭の中で構想はあるんだけど、
うん、
なんかそれがうまく表現できないっていうか。
あー、なことでも言ってらんないじゃないですか。あの来週、今現収録してる時からもうね、翌週の日曜日はあれですよ、いよいよロストルーツ初ライブですよ。
そうだよね、
うん、
そうですよね。
なんかあの見に行くライブがすげえ限られてきたな。行きたいライブいっぱいあるんだけど、ちょっと俺もさすがに今忙しいんだよね、仕事が。
ほんとだよ。
ほんとだよ。土曜日普通に仕事してるわ、あの野郎。無給で。
ほんとだよ。私は有給だよ。
ああ、そうっすか。お金ありますもんね、はい、ちゃんとね。
パートですから。
そうですよね。
パートのおばちゃんですから。
うん、まあおばちゃんってところに一生懸命あの皆さん突っ込んであげてくださいね。そんなことないよって。
お前が言うな。
でも、ああ、そうそう。もう一個俺話あったんだよ。家族増えたんだ、うち。
あ、そうなんだ。
うん、
猫。お嫁さん？
猫が。先にごめんね、今食い気味で降りちゃったけどさ。
食い気味だった。
食い気味で言っちゃったけど、猫。にゃんこ買った、衝動買いで。
バカじゃないの、もう。
ラグドール。
さあ、アホや。猫は拾って飼うものや。う
ん、前もおかしいだろ、それ。
猫はもらって飼うものや。
俺ん家にいる猫2匹、まあ、まあ、前に飼って亡くなっちゃった猫を込めで、うち3匹目になるんですけど、あの一番初めの猫は里親募集のやつで、あの、もらったやつなんですよ。まあ、当然もらったやつも金払ってるんだけどね、ワクチン代とかは。で、その後にペットショップで買って、で、次のペットショップで買ってって形で。で、今だからロシアンブルーと、新しくラグドールの追加っていうね、あの、血統書付きニャンコが2匹って状況なんですけど。あなたんちすごいよね。1匹目の、なんだ、スコティッシュフォールドか、
うん。
あれに関しては、ドン・キホーテ特売品っていう。
そうそうそう。そんなに特売みたいに言わない
よ、
安物みたいな。安物みたいな。
いくらで買ったっけ、あれ。
安物みたいな。
確か3万ぐらいだった、
ね。30万ぐらいだな。
3万ぐらいだったよね。
赤坂で買えば。
特価品だったもんね。
同じ赤坂とか六本木で買えば40万するって言われたもん。
40万はしねえよ。
そうなんだって、あっちの方
で。地代なんだよ、土地代なんだ、
う
ん。
そうそうそう。
縦耳のスコティッシュだから安いとかって店員さん言ってたけどね。あの時はね。
まあそうなんです。別にいいんです。
うん。で、2匹目が、やっぱ里親募集みたいな感じの。
違う。
なんだっけ、鹿なんか
ですね。獣医師会。
獣医師会か。
からの譲渡会っていうやつですね。
あの、まさかの高倍率を乗り越えてきたっていうね。
そう。じゃんけんでね、勝ち残って。うん、
びっくりしました。確か俺その時に車出してくれって言われて車出して行ったんだよね、
うん、
で、あの人混みが凄まじいから端っこで待ってたら
っていうか、あの時あわよくば自分もと思って来てたんじゃん、
うん、だけど人があまりにも多すぎるからいいやってなったんだ。
そうそう、
したらあなた突入してってかっさらって帰ってくるからね、すげーって思ってすげーゲットしてるよあの人とか思って。
そう、
ね、何匹目、そして3匹目は家の前に転がってたっていう。
そうです、
問題児かな。
いやでもみんないい子ですよ。
今4匹目があれだよね、家の外にいるよね。
いますね、勝手についちゃってますけど、
うん、餌あげてないんだけどね。
お湯だがすごいからちょっとお家には入れてあげられない。
そう、すごいのはいるけどね、外に。
そうそう、なんかやっぱりね、あの野良猫だから奇形で生まれてきちゃってる感じで、
うん、
だからね、顎がやっぱおかしいみたいで。
そうだね、なんか常に顎開いてるよね。顎開いてるとか口開いてるよ、ね、
顎開いてねえよな。
顎開いてたらモンスターだな。
そうだからなんかどうしてもおよだが出てきちゃってかわいそうなんだけど、
うん、
やっぱりそれでもね、だんだんこうやってうっすら寒くなってくるとすり寄ってきたがるんだよね、
うん、
いえすり寄んなくていいからお前みたいになっちゃうんだけど。
俺もさ、あなたの家よく出入りするもんだからさ、やつ見るじゃないですか、
うん、
で、例えばほら車であなたを迎えに来た時とかにさ、外で待つじゃないですか、
うん、
暇だからちょっと外出てみるじゃないですか、
うん、
やついるじゃないですか、
うん、
寄ってきますよね、
くるくる、
で、撫でろって言いますよね、
うん、
なるしょうがないから撫でるじゃないですか、
撫でちゃうんだ、
うん、たまに膝の上に乗ってくるんですよね、やめてって感じなんだけど、見た感じでもフケは浮いてるわさ。すごいんだよね、様相が。
そうなんだよ。
でもなんかやっぱり懐かれると可愛いよね。
可愛いんだよ。なんかやっぱね、朝ね、うん、いなきゃいないでやっぱちょっと心配になる。あ、どうしたとか思うし。
一時期いなかったんだよな。
そうそうなんですよ。冬場ね、冬から春にかけては全く来なくなっちゃって、
うん、多分あの暖かいとこ探していくんだろうね、あれね、うん、
でだから ああ来ない来ないっていうかもう死んだかと思ってた。
思ってましたね。
うん。そしたら今年のやっぱり5月ぐらいかな、
うん、
ベランダのとこ見たらあれいるとか思って。
だって速攻写メ来たもんね、うん。俺仕事中だ
った。来たーとか言って来た来たとか思ってびっくりして、でそれから毎日ですよ。あでも。この間何日か来てなかったな、すごい草暑い時。
出張中だったのかな。
うん、そうかもしれない。でも
別宅が何個あるんだか。
来るとさ、今年ほら暑かったじゃない夏。
はいはいはいはい。
で、その春ぐらいに隣のおばあちゃんの家で、
あ
勝手に子猫がのたれ死んでたことがあったのよ。
うん、
でそれがあったからなんか。ね、そのうちについてる猫しゃくれって呼んでんだけど、
名前つけてるん
ですよ、顎がねしゃくれてるからそう、でもそれの名前のゆえんはヨネちゃんとあなたが喋っててしゃくれてるよねって話からしゃくれになってるからね。
あそうなんだっけ、
はい、でだからそれでしゃくちゃんが何、あ何の話だっけあそう
隣の家で猫がのたれ死んでたっていう。
そうそう、だからシャクレもうちの敷地内っていうか、例えばベランダっていうかバルコニーの上でね、
うんうん、
のたれ死んでたら嫌じゃない。
それは嫌ですね。
嫌じゃない、
はい、
どう考えても。それでうちって庭あるけど、はい、土があんまないからレンガで埋めちゃってるので、
うん、
カードを入れてください。
で、
はい、
だからそう思うとやっぱり水ぐらいあげようかなって言って、今年は水だけあげてたんですよ。水の供給だけしてあげてたんですよ。
水の供給、
はい、だってすごい暑かったじゃん、
うん、
だから水もだってちょっと浅い普通の何餌用の器に水入れてても1日経つともう
干上がっち
ゃってなくなっちゃう感じだから、だからやっぱそんだけ水分ねどんどん蒸発したぐらい使ったわけじゃない
と思
って、だからやっぱお水だけはあげてたんですよ。
ほう、
そしたらなんか最近は覚えちゃって、朝私が洗濯物を干しに行くと、
うん、
水くれよおい水くれよみたいな感じで、なんか
まあ未だにオスかメスかもわかんないんだけど、ね、
わかんない、わかんないけど、
手で触れて持ち上げるのは嫌だからっていう理由だけどね確認ができない。
そうなんです。で最近はだから寒いからなんかカゴのね、
うん、
カゴをなんかほったらかして置いてあるんだけど、
うん、
そこの中でちゃんと寝てますね。なんかしない
。あれ今度さ、なんだこう写真のほらコンテストとかってあるじゃないですか。特に猫の写真のコンテストとかってなんだかあるじゃないですか。
あるある。
あの多分ね、お宅の家猫を撮影するよりかしゃくれ撮った方がねグランプリとかもらえると思う俺。
そうかな、
うん、あのブサイクあなんか生きてるんだって感じするじゃん。
そりゃそうだ。
あれでもかわいそうっちゃかわいそうなんだけどさ、あのやっぱり野良猫でさっきねアナさんも言ってましたけど、生まれてすぐに親に踏まれたりどうのこうので危険になることが多いとかっつうのあるじゃん。その骨が変形したりとかってさ、
うん、あそれもあるし、あと生まれながらにしても危険が生まれてくるからね、
まあ、
あの要するに
食い物とか
心筋禁止相関だから。
そうね、
うん、
そこら中そこら辺にいる連中同士で交尾して出てくるから、そういうことだよな。
そう
ですら、そこで生まれたやつとその親が交尾するからね。
そうそうそうそう、
うん、そうだよね、血は濃くなるから、うん、あなるほどね。
だから奇形が生まれてくる率が高いんだって。
うん、だからあのやつまず体のバランスおかしいからな。
そうそうそう、
頭が異様にでかいっていう、体より体のバランス考えたら頭でかいし、でなんか体つきもボコボコしてるんだよね妙に。それが痩せて貧相なのせいなのかわかんないけど、
うん、あと右足かな、後ろの右足かなんかピッコ引いてるか、
うん、
あ短いのか
短いのか、
うん、
か
ペッコペッコペッコって感じ。
普通に見ればよく生きてんなお前っていうぐらいの状況ではあるんだけどね。
でもやっぱり同じ血筋だと思うので、うちのフーとちょっと毛並みが似てる。
似てますね。そうですね。お宅のフーさんはね、あの運命のいたずらだよね、うん。たまたま家の目の前で拾われたからやつを家猫になれたっていうね。
そう、まだちっちゃくてね。
ちっちゃかったからね。だって手のひらサイズだったもんね。
そうそう。
やつもだってすぐ死ぬんじゃねえかって言われたやつだからな。
そうだよ。だってすっごい汚いドブネズミって言われたんだもん。動物病院の先生だよ。
ところがどっこい、今だって一番の元気印じゃないですか、お宅の家で。そ
う、何でも食うし。
ねえ、いろんなもん食うわ、いろんなもん壊されるわ、うん、はい、ということでございまして。
どういうことよ。だからどういうことよ。
いや、ここ最近のさ、更新って基本的にほら、どっか何かの時にさ、打ち合わせとかであってさ、その帰り明けとかにさ、車で運転しながら収録して、どっかのそのままホームセンターの屋上で撮ってんじゃんか、
今日も
ね、っていうパターンが多いじゃないですか。
イエイ。
あの、行き当たりばったりにも程があるっていうね。
イエイ。
昔ほど構成を練らなくなりましたね。
わかったね。今度さ、うん、あのもうほら秋の気配も濃くなってきたことだし、
はい
ね、
はい、
どこかでちょっと遠出しようよ。
あ、遠出して収録ですか。
そうそう。
あー、ということで、ゲスト募集、
うん、大人の遠足、
大人の遠足っていう形で
行っちゃうか。
それね、確か収録とかポッドキャストの配信を開始して何回目ぐらいだっけ、5回目か6回目ぐらいだよね。
言ってますね。
言ってましたよね。
はい。
あれ以来ですよ。
そうっすね。
今57回ですよ。
そうっすね。なんかこの間誰かからこうポッて行かないのって言われたよね。
言われたよね、うん、でもやつ相当忙しいんだけどね、うん、今ね。まあでもそうっすね、ロケもしたいね、ちゃんとね。
そうそう、なんかね、
いや本当はね、構成をちゃんと練ってやりたい気もするの。でもね、
じゃあやろうよ。
僕ら構成を練るとね、
カチカチになるんです。私じゃないよ。
俺がね、
そう、
構成を守らなきゃっていう形になるんで、しばらくこのラフな形で収録をした方が多分聞いてくださってる皆さんもいいんじゃないかなっていうね。
そうなんだ。
ってことでいいじゃん、もうそうしようよ。ラフに行こうよ、継続は力だよ、言い訳だよ。
まあとりあえず続けることはいいことだよね、
うん、ほらランニングも続けるおかげで僕どんどんガチのアスリートに。
そうそうそう、私もだって3キロさ、うん、全然普通に平気で走れるようになってきちゃったもん。
お、すげえ。
すごくない、
うん、すごくない、そのぐらいがすごいね。それはすごいね。
すごいね、
うん、じゃあ頑張ってね。僕今12キロ走ってるから。
いやないから、そんなに走んないし。
昨日20キロ1時間35分で走ったからね。
あのさ、うん、走っててさ、こう、うん、あ、お腹痛いとかさ、ここら辺体が痛いとかさ、苦しいとかさ、うん、思いながら走るの嫌だ。
それを乗り越えるの楽しいんじゃないですか。
嫌だ。
だいたい15キロを過ぎたぐらいで来ますよ。俺何やってんだろうとか、いいじゃん、ね、止まってもって。
でもね、うん、走り始めた頃って1キロ2キロしか走れなくて、うん、3キロ行くのがもうフーフーだったわけよ。
あの、ね、壁があるんですよ、壁が。
そしたらね、うん、ある時ね、なんかちょっとインターバル置いてポンって、じゃあ今日走れるか、日走れる時間あるから走ろうっつって走りに行ったら、あれもうちょっと行けそう私、あれもうちょっと行けそう私っつって3キロちょっと、3キロ半ぐらい走ってきて平気だったの、うん、あー、こういうことなんだ。
そう、ね、今まではこう、俺ナイキのスポーツバンドっていうのを使ってんのね。でこれって足の、まあ、靴の中にセンサーを入れてやって、でそのセンサーを感知してこう歩幅から距離とかを割り出してくれるっていう、そういうシステムになってるんだけど、要はそれ何が分かるかっつうと、走行距離とあと消費カロリーと、あとペースが分かるの、
うん、
走るペース、まあ自分のキロ何キロで走ってるか分
かるよ。
前も話した通り、その走る時の基準って1キロいくらで走ってるかっつう話になるんで、時速で換算しないのね。1時間何、うん、で何キロ走るとかじゃなくて、1キロ何分で走るかっていう考え方になるもんで、うんうんうん、で今俺がそれが大体5分を切ったりとか、うまくタイミングとか調子いいと4分半ぐらいで走ってるんだけど、1キロを。
私6分半。
4分半までかな、4分45秒だったかな今日。
私6分半。
うん。で、走ってるわけですよ。で、今までは、こう、距離を計測するモードで走ってたんで、今何キロぐらい走ってるのかなーっていうのを見るようにしてたんだけど、今違うからね。今常にペースのモードに変えてて、ペースが起こったら自分でこうペース引き上げるっていう。だから常に絶対5分は切る。
結局さ、うん、一番取りたい人なんだよね。
そうですね。
どっちかっていうとね、
ええ、賞が欲しい。
私別にそこないから。
記録と記憶が欲しい。うん。
私はとりあえず自分が全部完走できればいいなっていう感覚。
うん。だから俺ほら、その分物に依存しないじゃん。作品にも依存しないじゃん。
そうだね。
うん。自分の作った曲どうでもいいって言うじゃん。だけどライブをしてきた過去とか自分が今持ってるステータスってすっげえ大事にすんじゃん俺。めんどくせえなおい。
まあこんなんでめんどくさいからもうやめようぜ。
まあそういう感じでですね、今日も曲なしで普通に終わりたいと思います。
そうなんだ、うん、
はい終わります
なんだ入るのかと思った
ということでですね、そろそろ、次回のプランとして、大人の遠足なんかも考えてますので、参加者は参加したいっていう方は、
参加したいって言ってきてください。
はい、初対面の人は嫌ですんで、僕たちの知ってる人の中から直で連絡をしてきてください。
お願いします。
お願いしますということで、はい、では次回また1ヶ月後ぐらいの更新になると思いますんで、その時まで皆さん、健康に気をつけて過ごしていただければと思います。
はい。
はい、じゃあさよなら。
バイビー。